People Podcast。
ご機嫌いかがですか？広金健司です。
中田美香です。さまざまな切り口から各界でご活躍されている方々の生き方、こだわりについて伺っていくピープル、今週は編集長時間ですをお送りします。東京雨の多い季節になりました、
はい、
漫画の執筆と天気左右されますか？
ないですが、ただね、雨が降ると湿気が多いもんで、はい、髪がちょっとふわふわしてくるんですよ。だからペンが髪にブスッと刺さっちゃってよく走らないんですよ。
初めて知りました。
そうなんです。そういうこと。雨の日は特にね、書きづらいんですよね。
さあ編集長、そろそろお時間ですのでゲストをお迎えしましょう。
はい、それでは編集長お時間です。スタート。
2016年6月のピープル編集長お時間です。今日は現在日本の情報多言語で世界に発信をしている日本 .com 編集部というところで勤務をなさっていますオニシチェンコ・バチェスラブさんをお迎えします。オニシチェンコさんはウクライナご出身でいらっしゃいます。
はい、ウクライナっていうのね、はい、我々その日本人はあまり情報がないと言いますか。
そうですね。
今日はその日本 .com のお話と、はい、ウクライナって一体どういうところなのかっていうのを ね、 聞いてみたいですね。
はい、オニシチェンコ・バチェスラブさん後ほどご登場いただき、たっぷりと語っていただきます。オニシチェンコ・バチェスラブさん、1972年旧ソビエト社会主義共和国連邦生まれ、母国ウクライナの国立大学では歴史と日本語を専攻、2002年から弘前大学で、2004年からは東北大学大学院で学び博士号を取得されました。2012年からは一般財団法人日本 .com の日本 .com 編集部にて日本に関する情報をロシア語で世界に発信されていらっしゃいます。
People Podcast。
People 編集長時間です。本日のゲストは日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されていますオニシチェンコ・バチェスラブさんをお迎えしています。
よく噛まなくてよかったですね。
噛みそうでしたけどね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
やっぱり発音しにくいですよね、バチェスラブさんっていう方の方がね。オニシチェンコさんっていう方は言いやすい、はい、
そうですね、ええ、チェンコさんってウクライナの方多くないですか？
あそうですね、
最後がシェフチェンコとか、私作家好きなんで、はいはいはい、チェンコさんっていうのが多い、
はいはいはい、
それはやっぱりウクライナ特有のというか、そちらに多い名前。
そうですね、はい、
クラスでチェンコさんがいっぱいいたりするんですか？
ペテレンコとかエンコ、ペテレンコ、イワネンコ、
ロシアの方の名前ってなんとかスキーとか、それからなんとかフ、ゴルバチョフとか、
イワノフ、スミルノフ、ね、はい、
それとチェンコっていうのと
はウクライナの
はい、なるほど。ウクライナは、はい、なんか聞くところによると美人が多いと聞きましたけど、
確かにそういうイメージが、
そうですか、やっぱり。
まあそうかもしれません。まあウクライナの中で、うん、キエフが有名、そういう意味で、
うん、
私もキエフ出身じゃなくてドニプロっていうところの、はい、という町の出身で、はい、初めてキエフに行った時に本当にびっくりしました、
うん、僕らロシアの方を見ると、例えば水泳とか、はい、体操とか、若い頃はものすごく美人の方が多いんですが、はい、だんだんお年を召すに従って割とぽっちゃりとしてくる方が多いよね、イメージがあるんですが、やっぱりそうなんですかね。
最近は年を取ってもちゃんとジムに行ったりとか。最近はね、そういう、そうですね、はい、
オネシエコさんは日本に来られて今何年ぐらいになるんですか？
もう14年です。
じゃあもう言葉も完全にマスターされて。
まあ、実は私ウクライナで勉強して、そして国費留学生として日本に来て、もうすでに日本語勉強して、うん、大学で日本語と日本文学を教えてから日本に来ました、
うん、じゃあもうある程度もう日本語が話せる段階で日本の弘前大学ですか、最初に来れたの？
最初にそうですね、弘前大学で1年半過ごしまして、研究生
で、その後東北大学へ。
その後修士博士課程は東北大学でした、
ああそうですか。どういう研究をされてたんですか？
軍記物語でした。
軍記物語、平家物語のような、
はい、平家物語のような、まあ実はたくさん、まあ、平家物語は最も有名なですけれども、うん、太平記も軍記物ですし、そしてその前にも将門の話、正門記とか、あと源太郎義家、 欧州御三年記とか、
はいはいはい、多分僕らより詳しいと思いますね。
そうですね私今なんか、
日本人もあんまり知らないですからね。
ねえ、
あの現在されてるお仕事は、
現在は日本 .com というインターネットメディアで、
はい、
あのロシア語を担当しています、はい、あの翻訳と編集。
この日本 .com というのはどういう組織なんですか？
あ、それは多言語サイトで、
はい、
日本に関する情報を世界に伝えるっていう、まあ、メディアで、多言語で 7言語で、つまり国連の6言語とプラス日本語という形で、
ということになると、あのいろんな国籍の方がたくさん働いてらっしゃる。
そうですね、それぞれの言語の担当者が、うん、まあ、エジプト国籍とか、はい、スペイン国籍とか、
うん、はい、記事自体は最初から日本語があって多言語に訳していくという順番にな
るんですか？そうですね、基本的にはそうしますけれども、はい、特別にそれぞれの言語、それぞれの例えば日本とスペイン関係の記事がスペイン語で作って、うん、はい、スペイン語で作られた記事をまた日本語に翻訳して、はい、そういう形もありますけれども、うん、基本的に日本語の記事を、うん、外国語に翻訳するんです。
う
ん、
同じ記事でも日本語の日本人が書く感覚っていうのと、
はい、
例えばそれがロシア語にまっすぐこの翻訳ができるのかどうかっていう、うん、その微妙なニュアンスとかの難しさっていうのを感じて、う
ん、ね、あとその記事の内容なんですけども、うん、いろんなニュースがたくさんありますよね、
はい、
どういうものを中心に世界に発信されてるんですか？
最も大きなニュースだったらニュースもします。基本的にニュースより技術とか、
うん、はい、
伝統芸術とか。
あ、なるほど、なるほど、はい、じゃあ日本の文化とか日本はこういう国ですよということを世界に発信すると。
そうですね、
ああ、
はい、
具体的にトピックス的にはどういったものがとても人気だったんですか、これまで作ったものの中で。
最も人気のあったもの、例えば、うん、毎日生活に関わっているテーマと、やっぱり男女関係が人気がありますね。
男女関係、
はい、例えば、うん、ラブホテル、あの韓国人の研究者がラブホテルの歴史について2つの2件の記事を書いて、それは非常に読まれてますね。
日本のラブホテルのこと。
日本のラブホテル、
確かにあのラブホテルのような形式ってあんまり世界では、は
い、そうですね、アメリカラブホテルってないですね。
ないですよね。ヨーロッパもないかな。
普通のホテルは、まあ、
普通のホテルだけ
です。はい、
まあ、だから男女がデートするときは普通のホテルでしょうね。
そしてまあカラオケついてるとか、まあ、そういう特別を、
確かに
それだけの目的のホテルはあんまり
ないですよね。
ないですね。
昔あのプールがついてるやつもあったらしいですからね。
あ、そうですか。
プールの上にブランコがこうついててとかね、すごいラブホテルがあったようですけどもね。
ああ、なるほどね。でもラブホテルのクリック数が多いという話は、あ、そっか、他の国にはないからと思ったりもしますけど、はい、ただラブホテルを特集する記事自体があんまりないですよね。
いや、確かに。でも日本の中で不思議なものといえばある意味ラブホテルじゃないですかね。
そうですね、
あの繁華街の後ろに行ったらやたらこのネオンの、ね、はいはい、派手なホテルがたくさんあると、あれは一体何だろうかっていうのは、ね、外国の方は思うでしょうね。
でもあの観光本とかにそういうのが載ってるわけじゃきっとないですもんね。
ないですね。
あ、載ってないんですか。載せたらどうなんでしょう、みんな行くようになるんですかね。あの多分ね、新宿のゴールデン街とか渋谷ののんべい横丁とか、今外国の方がものすごい多いんですよ。
あ、そうですよね。
半分以上はそうじゃないですかね、新宿のゴールデン街行っても。それはなんか向こうの観光案内みたいなやつに、あるいはネットにですね、あのゴールデン街は安くてフレンドリーな店が置いて書いてあるみたいな。
なるほど。
だからみんながそこ行くんです
けど、ちょっと一元さんが多いですよね、ゴールデン街
だったら。多いんですよ。どこ行っても外国の方が立ってウェアフローってくる、そういう話になるんですよ。片言の英語でみんながね。でもフレンドリーになっていいんじゃないですかね、あれはね。
でも観光本にラブホテルが載せられてしまうと、ご家族でラブホテルに泊まりに行ったりそうじゃないですか。
あれ、そうなんですよね。
ちょっとテーマが変わっちゃいますよね。
確かにね、考えたらね、ラブホテルのおそらく泊まりの料金と普通の、あの、
あ、違うんですか。
いやいや安いと思いますよ、ラブホテルの方が。
でも家族で泊まれないですよね、
はい、いやそれは知らないですから、どうなんでしょうね。
あ、子供と一緒に泊まれないと思いますけど。
泊まれないですよね。
あれ2人夫婦で泊まれる、
夫婦は大丈夫ですけども3人とかもちょっとダメかもしれないですよ、
ね、朝から何の話してるんですか。そう
なんか盛り上がってもしょうがない
、はい、ちなみに、はい、それについて、それは非常に、まあ、例としていい例だと思います。日本人にとって当たり前のことなんですけど、うん、はい、外国の方にとって、まあ、珍しくてもっと知りたい話題として、うんうん、そういうことは、まあ、たくさんあります。
ありますか。
日本のメディアになぜそういう記事がないかというと、うん、それは誰でも知ってますから。
そうですよね。日本語でも当然あるもんだと思ってるから、はい、ね、別に不思議でもないんで記事にする価値がない、
ね、日常生活の一部です ね、 ですね。毎日通る、
はい、それをじゃあ面白いと発見できるのは、それだけ外国の方が働いてらっしゃる現場だからこそ、日本について、日本に来た時に感じた違和感ですとか、あ、ちょっと新しい面白いっていうものも記事の元になったりするわけですか。
そうですね、まあ、違和感より多分何でしょう、例えば子供とかね、それで子供の安全はどのように、うん、保護されてるかっていうと、うんうん、その、はい、学校に行く道に必ず、まあ、グループで通学するでしょう、
はい
はい、そういう形はまた海外にないけれども、ね、面白いっていう方がいると思います、
は
い、
日本は横断歩道を渡るのにボランティアで緑のおばさんとかそういう方がですね、みんなこう旗を持って、
はいはい、うちの住んでるところにも近くに朝必ず誰かいます、
そうですよね、はい、ああいうのは外国にあんまりない、う
ん、あんまりないですね。それは日本の独特の、
うんうん、あと外国でなくて日本に来られて、これは珍しいもんだなっていうのを発見されたって何かありますか。
それは難しい。私は、
まあ、弘前に行ったら、まあ、雪が深いとかそれは、まあ、でもウクライナもいっぱいあるから、
ウクライナはそうですね、雪が降りますから。
鎌倉なんてのを作るんですが、日本はああいうのは外国では作らないですかね。雪のドームみたいな、
はいはいはい、あ、い見ました、はい、弘前城、毎年、うん、まあ、そういう雪遊びはありますよね。鎌倉じゃなくて雪だるま、
雪だるまはさ、
そのようなものは作ります。はい、
そうですね。スノーマンって言いますね。
スノーマン、そうそうそう、そうです、そうです。
うん、桜が弘前は有名ですけれども、はい、桜に関する記事とかっていうのも日本ドットコムで扱われたりされたんですか。
そうですね。うん、4件か5件ぐらい、日本は桜の国とか、まあ桜はまた面白い話題で、うん、世界的に有名ですけど、いろんな種類があるとか、それは海外であまり知られてないので。
うんうんうんうん、
ソメイヨシノとか、
はい、
山桜とか、それぞれの、まあ、はい、たくさんの種類が実はありますよね、うんうん、
はい、
それについて海外でかなり読まれてます。
ウクライナでは桜の名所みたいなところはないんですか。
ありますね。実はキエフと京都が姉妹都市で、
うん、あ、なるほど、
はい、キエフに京都通りがあって、
うん、
でその京都通りに、まあ、日本ガーデンみたいな場所があって、
うんうん、
そして桜もあります、
うん、お花見をするっていう文化は
どこないです。それは日本
の、なんか日本独特
な不思議な文化ですね、はいはい、昼間ね、昼間からお酒飲んでみたいな、
うん、朝からとか、
ね、朝からそう
ね、咳取りをしたりとか。
だい
た
い外国はあんまり外でお酒飲んで酔っ払ったりはしないですよね。
ピクニックとか、
あ、ピクニックあるか、
バーベキューとかね。
あ、そうか、そう、バーベキューみたいなもんなんだ、はい、お花見は。
なるほど、
なんか
そうですね、
うん、
オーストラリアとかアメリカ行ったら、はい、街の中で酒は禁止だからこっそり隠してて、で周りをキョロキョロって見て、こっと開けてキューッと飲んで、また紙袋入れてまた
収めて、
よく映画なんかでもありますけど日本は結構ね、外で飲んで、まあ、でも最近は言われるかな。
言われますか。
タバコを外で吸っても、うん、日本はもう東京ではかなり外で勝手に吸ってはいけないような街になってるんですが、
はい、
ちょっとシンガポールに近いような、
はいはい、
ああいうのはやっぱり珍しいですか。
珍しいですけど、多分もうすぐ、まあ、町の中心とかもう禁煙になるかもしれません。
もう世界的にそうですよね。
そうですね、ヨーロッパはもうそちらに、
そうですね、
まあ、向かってます。
ニューヨークなんかも寒い冬の時に喫煙者は外に出て震えながらタバコ吸ってますもんね、その数エリアでね。
そうですよね、でもそういったテーマを ロシア語に訳す時の難しさってどういうところにあるんですか？
まあ、日本人にとって当たり前ですけど、うん、ロシア人にわからない何か現象とか、うん、ちょっと説明が必要な時に説明するとか、
うん、説明を付け加えたりするわけですね。はいはい、加えます。はい、あ、言葉の並びとか言語的には日本語というのとロシア語っていうのはいかがですか？なんか違いとか難しさ、うん、
違いはまあ、もちろん語順も違います。あの文法的に、うん、文の中で主語とか述語は、まあ、でも慣れればそんなに、なんか一番後ろに来る動詞がロシア語になると、まあ、文の前に、
英語なんかもみんなフランス語も全部そうですよね、はい、主語があってすぐ述語があって、はい、それから目的語があるん
ですね。
韓国は日本と同じなんですよね、最後に動詞が来るっていう。
はい、同時通訳する人が困ってるらしいんですけど、
あれは困るでしょうね。そうですね、本当に最後に結論が出ないときに先に訳さなきゃいけないとか、
はい、うん、ロシア語でも最初は私はこう思っています、そして思っていることを説明するんですけど、うんうんうん、日本語は何々何と思う、何々と
思っていませんって言うかもしれないですもんね、
はい、と思っていませんとかね。
だから最後まで聞かないと分からないと、その同時通訳は困るでしょうね。
はいはいはい。People
Podcast。ピープル編集長、時間です。本日のゲストは日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されていらっしゃいます、オニスチェンコ・バチェスラブさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず日本に興味を持った最初のきっかけみたいなやつは何だったんでしょうか？
あ、それはですね、高校の時に、はい、枕草子をもちろんロシア語翻訳で、
それは高校でそういうのを教える
教えるのではなくて、個人的に自分で、
個人的にすごいですね。
どうやって出会うんですか？
いや、ただ友達から借りて、
はあ、あ、じゃあそのお友達も枕草子を読んでらしたんですか？
はい、まあ年上の友達なんでしたけど、
枕草子って今の若者半分ぐらい知らないと思う。
私高校生の時読んでない。
とりあえずでも受験の時にね、
そう、読まなきゃいけない、
そう、読まなきゃいけない、無理やりこう枕草子した
から
源氏物語とか ね、
そうですよね、
源氏物語よりも若干枕草子の方が読みやすかったですね。
あ、読みやすいですね。
私源氏物語の漫画なんで。
あ、漫画でね。源氏物語難しいんですよ、古文が。そうなんですか。でもこういう日本文学っていうのはロシアの方って結構よ、たくさん読まれる方もいらっしゃるんですか？
どのぐらい読まれるか分かりませんけど、うん、翻訳がたくさんあります。あの大和物語とか、うんうん、古事記日本記とか、うん、平家物語とか、まあ、私も翻訳してますし、でもまあ結構50年間以上はたくさん翻訳が出ています。
そんなに引き付かれた理由は何ですか？どの部分が、
平安時代って美しくないですか？そういう、
ああ確かにね、平安は優雅なところと地方では飢饉でバタバタと人が餓死してたっていう時代なんですよね。だから都に住めばかなりね、
はいはいはい、
いい感じだったんですけども、
ええ、
うん、あの平家物語の中に祇園精舎の鐘の声っていう最初の冒頭があって、はい、あの中に諸行無常の響きありって、この諸行無常って言葉が非常に僕は好きで、万物は移り変わりゆくものだっていうね、
はい、無常感ですね。
ああいう無常感ってそういうのもやっぱりこの日本人の感覚とこうちょっとこう近いとこあるんでしょうかね。
そうですね、中世文学としてはヨーロッパにも実は、キリスト教にもそういう気持ちが、うん、はいはい、含まれてるんですけど、この世は儚いもので、うん、あの世は永遠のもんで、
あと栄光盛衰は世の常みたいなね、栄えたものは必ず滅びるみたいな、こういうある種の哲学的な、ね、ことが入ってますが、
はいはい、あのフォーチュンウィールというイメージはヨーロッパの中世文学に、うん、あのこういう車輪みたいなものがあって、はい、王者たちがその車輪の真上まで登ってそして落ちて死んでしまうっていう、
なるほどね、
絵もたくさんありますし、
ね、そうですね、うん、あの僕らこうアメリカと日本はものすごく仲いいというか近いんですけども、はい、アメリカ人のメンタリティよりもなんとなくロシア人のメンタリティのがですね、若干近いようなイメージもあるところがあるんですよね。
う
ん、
どういうところですか？
ね、なんかやっぱりそのアメリカのようなすごく陽気なカリフォルニアの青い空というよりもですね、日本ってやっぱり東北とか日本海側の、うん、それからわびさびがあったり、うん、割とこう寂しい気持ちを楽しんだりとか、
はいはい、
その悲しみをまあ、うん、 こうなんか楽しむというか、カタルシスみたいにして楽しむとか、そういうのがなんか日本ってアメリカよりもむしろヨーロッパとか北欧とかロシアの方に近いようなイメージもないことはないんですが、特に日本の日本海側の人たちのメンタリティって近いんじゃないかなと思うんですよね。
どうですか
青森とか、どうでしたか、
うん、青森、そうですね、半年ぐらいは真っ白の世界で、うん、雪の中でちょっと
津軽三味線でゴゼがいてっていうあの寂しい世界、氷を通したとこありましたよね。
まあ冬はちょっと寂しいところじゃないかと思いました、
うんうん、ご自身の国と比較してどう感じられました？
まあね、結婚式の時に歌を聞くとかなり悲しいですね、はい、
結婚式の歌、
はい、つまりあのおっしゃった通り、悲しいことにあの、うん、まあ、楽しみを、うんうん、まあ、見てカタルシスで、まあ、
カタルシスですね、はい、
それで、まあ、結婚式って女性が両親の家を離れるから、 そうですね、そういう悲しい気持ちが、そういう歌がたくさんあります、うん、結婚式 の時に、
だいたい日本ってあのお嫁さんがいよいよ行く前夜に涙ながらのお別れをするっていうのが今やってるかどうか分かんないですけど、まあ、よくあるんですけどね、それと同じようなものが、
そうですね、はい、
日本に初めて来られた時っていうのは、はい、いかがでしたか。
日本の印象はまず最初に、うん、まず弘前か、弘前だから
あの、あ、初めて来たのは平成11年関西でした。
あ、関西ですか、はい、
短期留学3ヶ月、わずかの3ヶ月だけ。
それは大阪京都どちらの。
大阪リンクタウン、それは関空の近く、
あ、
関西高校 の、
ね、
はい、日本語センターは立派で、それは国際交流基金のセンターで非常に良かった、その留学は。
あ、
で、日本の左側運転とか感動しました。なんで車が左側動いてるか。
ああ、確かにそれは最初は違和感ありますよね。
そうですね、
まあ、イギリスはね、うん、左側だし、はいはい、それからインドなんかも多分左側で、あの、まあ、イギリスの文化が、
はいはい、
で、
は
い、アメリカとかヨーロッパは大体あの右ですよね、うん、だからハンドルの位置が違うんですよね、
はい、あのその時の自分の印象を少し、まあ、自分の中で分析した時に、うんうん、まあ、日本人ってどういう、まあ、全然ウクライナ人と全然違う人間じゃないかと、うんうん、という気持ちで来た、うん、けれども、はい、結局はみんな人間でみんな似てるから、
うん、あ、
まあ、日本人とウクライナ人はまあほぼ一緒、人間としてね。
あのロシアとウクライナってのはやっぱ違うんですか、はい、モスクワの方とかと比べると。
まあ、多分日本から見ればそんなにあまり差が見えないかもしれませんけれども、ウクライナ人から見るとロシア人は、まあ、文化的に少し違います。
ああ、僕ら見てもやっぱり、ね、東北の方と、あの、例えば弘前の方と僕らの東京の人はだいぶ違うと思いますし、
はいはいはいはい、
沖縄の人もまた全然違いますからね、
は
い、
関西と関東とか、
ね、関西とか全く違いますからね、考え方がね。 あるサイトではですね、ウクライナの方の特徴としてフレンドリーな性格、
うん、
喜怒哀楽の表現が豊か、
うん、
義理人情というよりむしろ損得感情で動く人が多い、
うん、
教育水準が高い働き者が多いとありましたが、大体当たってますか。
はい、大体当たってますね、はい、
そうなんです。義理人情というよりもやっぱり合理的な考え方をする人が多いっていうところ
です。合理的ですね、はい。
で、あの、まあ、フレンドリーなことはフレンドリーである、
うん、
排他的ではない、排他的なところもある。
それは、うん、まあ、人間関係はそういうフレンドリーのところが違いますから、日本と、
うん、
特に東北に来ると、まあ、もう少しそういうフレンドリーより尊敬、互いの尊敬とかそういう、うんうん、なんていう、それは感じましたけれども。
外国人だからといって特別なこう目で見たりということはないですか。
それは多分、まあ、日本の東と西の違いかもしれません、うん、関西で、うん、あまり感じ なかったんですけど、ま
あ、都会はね、もうあのいろんなところに外国人の方がたくさんいらっしゃるんで珍しくないけど、うん、田舎に行くとちょっとすごく目立ちますよね、
うんうん、でも、まあ、田舎は普段は温かい対応なんですけど、ね、態度、
うん、そうですね、まあ、大学の中だったらね、はい、みんなのその辺の民度がやや高いという場所ではありますからね、うん、
食べ物はどうですか、日本の食べ物は。
ああ好きですよ、納豆も好き。
最初から受け入れました。
最初からちょっとあれは何ですかっていう感じでしたけど。
発酵食品ですもんね、
はい、私は弘前で寮で住んでましたんで、寮の月曜日の朝必ず納豆卵、うん、ご飯で、まあしばらく食べなかったけど、そういう朝ごはん2、3回ぐらい食べてみれば、うん、その美味しさは買って、あ今もあのスーパーで買ってお家で食べます。
お刺身とかも大丈夫
ですか。刺身も
ホヤは大丈夫ですか。
ホヤ、ホヤは、
大丈夫だですか。
仙台はずっと、まあ、ちゃんと作ってもらえればね。
そうですね、新鮮だったら臭くないですけども、はいはい、東京でスーパーで買ってホヤを食べるとちょっと時間が経つとえぐみがすごく出て、なんかこの辺がなんかこうえぐい感じがしますけどね。
仙台は良かったです。あの、うん、自分はちょっとホヤの作り方下手なんですけど、
あれ切るのもややこしいですよね。
地元の人が作ってくれると美味しいですよね。
僕外国の方にいろんなも日本のものを食べてもらって、はい、一番人気なかったのが、はい、梅干しだったんですけども、梅干しはどうですか。
ああ美味しいですよ。
そうなんですか。それはもうかなり珍しいから、だいたい梅干しはねちょっとしょっぱくて酸っぱくてこれはダメだっていう人が、
ああという人もいますね。
私の学生の頃の英語の先生は納豆に砂糖をかけてシリアルみたいな感じで、
あのね東北は砂糖かけますよ。
あそうなんですか。
秋田とかあの辺はあの納豆に砂糖入れて食べますよ。それ普通に、
あ、そうなんです。そうなんですよ。普通の日本の方もや
だから東北から来た、あの僕のアシスタントがね、あの秋田から来たやつがいたんですけど、砂糖かけてるからみんなが何してるのったら、え、みんな砂糖かけないのって逆に不思議がられた。
そうなんですか。え、じゃあその英語の先生は別に変わったことをしてるわけ
じゃなかったんですね。まあ、多分そちらの方の出身かご両親がそっちの方だったかもしれませんよね。お酒ってあのなんかロシアの方ってすごい強いような感じがあるんですが、僕らウォッカって言いますけど、正しくはウォッツカですか。ウォッツカ、
ウォッカ、
ウォッカ、
ウォッカ。
そのウォッカというのはもうあのあんまり飲まれないですか、みんなさん。
ウクライナですか。
やっぱりまだ人気のお酒。
ウォッカ好きな人もいますし、うん、あとウクライナはワインもビールも、ビールも何種類もありますね。うん、
あの僕はあの本当にあの豚の、あの油の塩漬けみたいなやつを、はいはい、あのロシアに行った時にみんなあれを食べてるの見て、で買って僕らもやりましたけど、結構うまくて酒が進むんですよ。
それはでもお酒が進みそうだからこそ、
そうそう、
健康回復
どんどん飲みそうで明くる日応えるという。
うん、それはウクライナたくさん食べます。そういう、うん、豚をたくさん油を作るように、うん、まあ、あまり動かないようにして、うん、まあ、それはウクライナの特別な作り方で、
油分をじゃあたくさん蓄積させるわけですね。
はい、その肉はあまり入ってない、うん、その真っ白の
赤身の部分はあまりなく、はいはい、油分が多いわけですね。
そうです、はい、
なんか酔っ払ってる人が多いイメージがありましてね、街の中で、はい、で前あの大統領で酔っ払いの方いらっしゃいましたね。
ああ、それはロシアですね。ロシア、はい、
ロシアの大統領、ウクライナじゃなくてね。はい、ああいうイメージがですね、なんとなくロシアの方の方はこうお酒すごく飲んでいつも酔っ払ってるかなっていうイメージがありましたけど、はい、まあそうでもない。お酒強いんですよね、みんなね。
強いは強いですし、ウクライナは多分たくさん飲むと思いますけれども、うん、まあロシアぐらいはちょっと。
そこまでいかない。
そうですね。
ウクライナの料理という、はい、まあ、特徴的な料理というか、ウクライナで代表的な料理というのはどういうものがありますか。
ボルシチ。
ボルシチ、それはもう普通のロシアでもそうですね。
ロシアじゃなくて、それは元ウクライナ、
そうなんですか。
ウクライナ料理で。そうですね。
はい、ああそうなんですか。
日本で、まあ、それはロシア料理の代表ってい
う、そうですね、
イメージがありますよね。
ウクライナの料理、
でもボルシチはなんか体に優しい、
そうだね、あの、はい、ポトフみたいな感じですもんね、考えたらね。
え、おにしんこさんはお酒はかなりいける口なんですか。
私はビールだけ。
あ、そうなんですか。
です、はい、
東北では日本酒は召し上がらず。
あ、裏霞が好きです。具体
的なブドウの絵が出ましたね。
あの餃子みたいな料理ありますよね、ウクライナ、
は
い、
あ、 ありますあります。
なんていうんですか。
バレーニンキ。
バレーニンキ。
バレーニンキ。バレーニンキは茹で物っていう意味で、
あ、茹でる、ね、
水餃子です。
水餃子ですね、
はい。
なんか日本ってあのほとんどの国の、うん、料理を食べようと思えば特に東京だと食べられるイメージがあるんですけど、ウクライナ専門料理ってレストランってあります？
わかりません。あのロシア料理レストランでも、
はい、
いろんな国の、まあ、旧ソ連の国の料理が出ると思います。あのボルシチだったりバリニキだったり、
うん、
はい、
日本 .com では日本の料理を紹介するときは大体何を紹介することが多いですか？
お寿司。
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 今ラーメンはどうですか？世界的に今
ラーメンですね、はい、お寿司とラーメンと、
昔はすき焼き天ぷらとか言ってましたけども、
天ぷらもありました。ありました、はい。
牛丼は
牛丼牛丼ね、
和牛がありました。和牛。
あ、和牛、
はい、和牛はちょっとね、日本のあの独特の脂肪がたくさん入ってて、はいはいはい、甘みがありますけどね、あれが好きという人と嫌いという人がいますか、はい、アメリカ人があれはダメだという人も結構いるんですよね。
あ、そうなんですか。
ちょっと脂が多すぎると。
はい、
アメリカはあの牛の脂肪はあの差し込んでこうサシを入れるんじゃなくて、完全に分離させて赤身をステーキにすることが多いですからね。
なるほど。
だから量も食べられるんですよね。日本だったらとても食えない量が結構食べられるって、あっさりしてるからね。
面白いですね。
でこの後はじゃあ呼吸の演奏
やっ
ていただけるということですね。はい。
People Podcast。
ピープル編集長、時間です。本日のゲストは日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されていますオニシチェンコ・バチェスラブさんです。
今目の前にですね、はい、呼吸がありまして、
本当です、ね、
これからなんか演奏していただくという形になるみたいですけれども、この呼吸ってのはどういうところからきっかけというか、その弾こうと思われたんですか？
東北大学で博士課程に入った時に、まあ博士課程って3年ですよね、うん、同時に何か日本伝統芸術を何か習いたくて、それで東北大の法学部っていう法学のサークルに入って、そこで三味線から始めて、そしてお琴を練習して。
一通り全部やられたんですね。三味線もお琴もやられて、それで、
はい、まあ三味線はしばらくやって、そしてお琴と同時に弾くから、お琴も大事、まあお琴の弾き方わからないと上達できないから、うんうん、三味線もだからお琴も少し習ってから、
はい、
あの呼吸も聞いて、あの昔の録音曲を
聞いて、
聞いて、はい、
あの呼吸って、うん、実は日本人もあまり知らないと言いますか。
そうですね。
あの、まあ、三味線みたいな小さい小型の三味線を弦でこう弾くという、はい、まあ、中国でいう二胡っていうのはありますけども、はい、それに似てて江戸時代からもうあったんですね。
そうですね、三味線と同じ、はい、
はい、じゃあ早速、
そうですね、は
い、弾かせていただきましょう。
演奏をお願いいたします、
は
い、
じゃあこれはみんなが多分ご存知の曲だと思います、はい、
実は恥ずかしながら呼吸をこういう形で聞いたのは初めてかもしれない、
私もそうです。
ですね、
非常にでも、
ね、
少し物悲しさというか、
そうですね、
愛情があるというかね、
なんか僕ら以上に日本人というか、
そうですね、あのオニシチェンコさんスタジオの中で正座をちょこんと正座をされて、
ね、はい、正座をされて弾かれてますけど、
そうですね、であのギターのように横にするのかと思っていたら、うんうん、立てて、うん、そして弾かれるんですね。
そうですね、
回しながら、
回しながらね、
回しながら、
あ、もうこれはいいものを見させていただきました、はい、という感じになりました。
ありがとうございました、
はい、
呼吸って弦は何本なんですか？
あ、4本です。
あ、4本なんですね、
うんうん、
はい、4本の弦の楽器って他に何かありましたっけ？ギターは5だし三振は3だし、
ウクレレ、
ウクレレ4でしたっけ
ぐらいでしたっけ
バスギター、
バスギター、あーかな、あ、
いや、この辺、故宮っていうのは日本のやっぱり流派があるわけですね。
そうですね、いくつかの流派があって、
オニシチェンコさんは何という流派に？
これは藤江流です。
藤江流、
はい、これは18世紀の半ば頃に藤江兼業っていう方が、はい、その時の3弦の呼吸を改良して4弦の呼吸にして、うん、それでその時からその藤江流っていう流派が始まりました、う
ん、今じゃあその藤江流をやってる演奏者の方も日本にはたくさんいらっしゃるという？
たくさんはいらっしゃらないと思います。
お弟子さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今の家元に私一人です、
うん、じゃあいよいよ継ぐというかね、家元を継がなきゃいけないという立場でもあるわけですよね、
うん、まあそう言われました、家元に。
あ、そら嬉しいな、なんかね、うん、日本人が継ぐ人がいないのにね、なんでウクライナの方が継いでくれるんだろうっていうことがありますが、そうなんだ。
故宮の流派は藤江流以外に今日本に現存してる流派って大体分かってるだけでもどれくらいあるんですか？
どれぐらいあるかって、京都に一つ以上があるらしくて、
はい、
私は詳しくは全然分かりませんけれども、うん、あと名古屋流が あるらしい。今は誰が弾いてるかどうか、
じゃあそれぐらいやっぱり分かっていないというか、故郷を演奏する方がどんどん少なくなっている
。非常に少なくて、そして流派の間はまああんまり知られて、あまり知らないんですよ。
なるほど、うん、
じゃあぜひ藤江流をですね、継いでいただいて家元になっていただきたいですよね本当にね。いやいやいや、
家元への道のりは遠いですか？どうですか？
でもウクライナに帰国されるとちょっとなかなか、
ね、あ、そうです
ね、継げない。あ、まあそういうこともないか。
ウクライナ支部が初めてできるかもしれないですね、故宮の。
そうですね、
まあでもどんどんこういったなんかこう日本の伝統芸術の中でもこう日本人があんまりやらなくなってくると、グローバルの世界だから世界の方が継ぐっていうのもあってもいいのかもしれないですね。
オニシチェンコさんは、はい、ご結婚は今されてるんですか？
はい、そうです、同じウクライナ人、
ウクライナの方で、
はい、
でそれは今東京にお住まい？
埼玉ですね。
埼玉にお住まいですか？あ、じゃあこのままずっと日本にいていただいて藤井流
に、はいはい、
そうですね、奥様は日本も好きでらっしゃって。
そうですね、はい、小学校で英語を教えてます。
そうなんですね、
はい、
ですから2人とも働い、まあ、日本で働いていて、そしてまあ日本で骨を埋めると思います。
あ、そうですか、よろしくお願いいたします。藤井流になりかわりましてみたいな感じ。
People Podcast、ピープル編集長時間です。本日のゲストは日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されています、オニシチェンコ・バチェスラブさんです。オニシチェンコさん、今後日本 .com でどのような活動を展開されていきたいですか？
せっかくこんなところで世界に日本の情報を伝える日本 .com で働いているので、もっとロシア語担当者としてロシアだけではなくて他の国にもロシア語が通じるロシア語圏、ウクライナとかカザフスタンとか、バルト三国とかにも日本の情報や、そしてその国、例えばウクライナと日本の関係について、バルト三国と日本の関係についてのコンテンツも増えるようにしたいですけど、はい、
そうですね、なんかウクライナについての記事を読むことで少しやっぱりどんどんと親近感が湧いてきますね。そうですね、
日本語でも読めるから、まあ、はい、お互いに、まあ、もっとよく分かると思いますし、ま
あ、チェルノブイリという原発の影響もありましたし、
はいはいは
いはい、今ちょっとね、内政というかそのクリミア半島の問題でいろいろありますから、その辺のニュースは入ってくるんですが、はい、あまりにもまだ知らなさすぎますよね、我々がね、
はい、
そういった情報もぜひどんどん発信していただきたいなというふうに思います。
はい、頑張ります、
はい、そしてこれから日本で挑戦してみたいこと何かありますか？
そうですね、私は翻訳、古典文学の翻訳が好きで、う
ん、はい、
今まで軍記物語のいくつか翻訳してきて、そして一休宗純について一休話っていう、
一休さんですか？
一休さんですね、昔話の一休さん、はいはい、実際にそういう人物がいて、はい、ちょうど南北時代が終わった時に生まれた方で、はい、その時に活動した非常に面白い人でした。それでその話を翻訳して、今は宇治州物語、
はい、
を始めました、うん、なんか短くて楽しい、はい、面白い話で、まあ、説話系の本ですよね、
民話みたいなやつはどうですか、例えばそのあるいはおとぎ話のような花坂じいさんとかですね、はいはい、浦島太郎とか、
はいはいはい、
そういう話はどうなんですかね、
それはいつ頃、それは江戸時代、
あれはいつか分かんないですけども、僕ら子供の頃からもう浦島太郎ってのありましたよね、
あの言葉で伝えられている物語ですね。
はい、そうですね、
あれはなんかタイムスリップとかそのある意味 SF と一緒みたいなもんですからね、
はいはい、
なんか面白いんじゃないかなと思いますけどね、
うん、私はあの日本古典文学体系とか岩波の、うんうんはい、そういうつまり日本古典文学を翻訳、はい、まあとりあえずそれは足りないから、うん、まだまだ宇治周囲物語は大事な、うん、日本文学の中で大事な、ね、役割を果たしてるんで、うん、それを翻訳したいです、
はい、本日この時間日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されているオニシチェンコ・バチェスラブさんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
People Podcast、
ピープル編集長時間です。本日は日本 .com 編集部で日本に関する情報を世界に発信されていますオニスチェンコ・バチェスラブさんをお迎えいたしました。いかがでしたでしょうか。
いやね、本当にあの外国人の方って日本研究されてる方が多いんですが、はい、日本人よりもよっぽどたくさん知識を持っておられるんですよね。
そうですね、
本当に今日もびっくりしました。というか我々日本人があまりにも知らなさすぎる
恥ずかしい
ですね。そうですよね。はい、
ピープル編集長時間です。お相手は
広金健司と
中田美香でした。それでは